江東区声の広報、平成26年3月11日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話 3647-2299。 ホームページ www.city.koto.lg.jp。 こんにちは、声の広報3月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、2020年東京オリンピック・パラリンピック世界に誇れる街へ、山崎区長が所信を表明。2、国民健康保険・高齢受給者証の制度が変更、4月から新たに70歳になる方は2割負担に。3、世界結核デー、3月24日、罹患率、日本は欧米の3倍から5倍、年に一度は胸部レントゲン検査を。4、転入届、転出届、印鑑登録など、3月、4月は窓口が混雑、時間に余裕を持って手続きを。5、東日本大震災から3年、いつ起こるかわからない大地震に備え、家具類の転倒防止対策を。6、文化財保護推進員講習会、江東区の歴史を一緒に学びませんか。7、生ゴミくるくるリサイクル、モニター募集、機材は区が提供、ベランダや室内で手軽に実施可能。8、河川大気中の有害化学物質の調査、区内計8地点での結果を報告。9、小さな田んぼでお米作り体験、エコックル田んぼ参加者募集。10、春から始まる新規講座受講生募集、各文化センター等7館で募集中。11、江東シネマプラザ3月22日土曜、映画午後の遺言状、音声ガイド付き上映会。12、ティアラ高等ジュニアバレエ団、小学4年生から高校生による華麗なバレエコンサート、5月6日火曜祝日。13、エコックル高等環境学習プログラム4月。14、お知らせ。15、講座催し物。16、保険。17、観光書。18、その他。19、みんなの広場。20、微妙な年頃、思春期の子供と暮らす。21、みんなでちょいエコ、お気軽エコライフのすすめ。22、区南部地域の拠点、豊洲駅前複合施設の名称決定、豊洲シビックセンター。23、亀戸梅屋敷開業1周年、下町朝市に屋台出店、大道芸など記念イベントを開催。24、春の街歩き特別企画ツアー、川沿いの桜巡りと木場の歴史散歩。25、頑張る小中学生コーナー、全国小学生陸上競技交流大会、都選考会走り高跳び1位全国出場、村山太郎くん、篠ノ目在住小6、都選考会100メートル2位小林葵さん、亀高小6年。以上目次です。本文に入ります。1、2020年東京オリンピック・パラリンピック世界に誇れる街へ、山崎区長が所信を表明。平成26年第1回区議会定例会が2月19日から開会されています。会期日程は3月28日金曜までの38日間で、平成26年度一般会計予算などの議案について審議されています。開会にあたり、山崎区長は今年1年の所信を表明し、区民の皆さんと区議会に理解と協力を求めました。 区長所信表明、用紙。平成26年度予算編成の大綱。日本経済は輸出が持ち直しに向かい、各種政策の効果が下支えする中で、家計所得や投資が増加し、景気の回復基調が続くことが期待されています。しかし、海外景気の下振れとともに、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要やその反動が見込まれ、景気は緩やかに回復しているものの、先行きは楽観視できず、景気回復の実感は十分に浸透していない状況です。国の一般会計総額は前年度比 3.5% 増となり、過去最大の予算規模となっています。一方、新規国債発行額は税収見込み額を2年連続で下回るものの、依然として公債依存度は 43% と厳しい財政状況が続いています。都の一般会計の予算規模は前年度比 6.4% 増で2年連続の増となっており、政策的経費である一般歳出も前年度比 2.5% 増と一般会計同様に2年連続の増となっています。また、特別区の財政運営に影響を与える都税収入は前年度比 9.1% 増となっています。そのうち法人2税については前年度と比べて 14.2% の大幅な増となっています。未来への輪をつなぐ魅力向上予算。本区を取り巻く財政状況は特別区民税における納税義務者数の増加や税制改正に伴う均等割の引き上げなどがあることから、特別区税としては前年度比 4.2% 増と2年連続の増加で過去最大規模を見込んでいます。また、特別区交付金も財源の固定資産税及び市町村民税法人分の増収が見込まれるため、4.6% の増と特別区税と同様に2年連続の増加を見込んでいます。このように歳入の根幹である特別区税、特別区交付金がともに増収となる状況にありますが、これまでと同様に国との補助制度を活用することはもとより、これまで培ってきた基金や記載の財政力を最大限有効活用し、将来も見据えたメリハリをつけた予算編成が必要であると考えています。平成26年度一般会計の当初予算規模は前年度比 5.6% 増となっており、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた街づくりなど、街の魅力をさらに引き出す予算として、未来への輪をつなぐ魅力向上予算を編成しました。予算編成にあたっては、財政の健全性を確保し、将来に向け安定的かつ継続的な区民サービスを提供できる財政基盤を構築するため、外部評価や事務事業の総点検を行うとともに、行財政改革計画に掲げる職員定員の適正化や区民税の徴収対策をはじめ、歳入の確保策に積極的に取り組むなど、財政規律の堅持に努めたところです。その結果、新たな取り組み56件、事業の拡充21件を予算に反映することができました。本区の重要課題と取り組み。築地市場の豊洲移転整備。豊洲新市場は平成27年度竣工の予定で整備を進めていますが、施設建設については入札不調により一部の工事で若干の遅延が生じており、今後の整備の進捗状況を注視していきます。市場に併設される千客万来施設については、現在の築地のにぎわいを継承発展させ、新たな観光名所となるよう求めていきます。引き続き確実な土壌汚染対策、地下鉄8号線の延伸などの総合的な交通対策の実施、 豊洲グリーンエコアイランド構想に定める環境まちづくりへの最大限の配慮などを都に対して求めていきます。中央防波堤埋め立て地の帰属。中央防波堤埋め立て地は長年にわたりゴミの終末処理をすべて負わされてきた江東区民の犠牲の上に造成された土地であり、本区に帰属することは明白です。2020年の東京オリンピック・パラリンピックでは、中央防波堤埋め立て地でも、馬術やマウンテンバイクなど、3つの競技場が整備される予定となっています。円滑な競技場の整備・運営等はもとより、大会終了後の土地利用を見据えると、早急に本帰属問題を解決しなければならないと考えています。今後も、区民・区議会のご理解とご協力のもと、積極的に大田区との話し合いを進めていきます。防災都市高騰の実現。来年度は本区における地域防災力のさらなる向上のため、避難行動要支援者名簿を作成し、高齢者や障害者等の円滑な避難支援体制の確保に取り組みます。また避難所運営等を円滑に行うための地域連携体制の充実や、発災後の被災者生活再建を重視した支援体制の整備など、さまざまな対策を積極的に推進していきます。木造住宅密集地域対策では、北砂3丁目、4丁目、5丁目地区で、不燃化特区の指定を受け、現地ステーションの設置や多様な支援施策を展開することで、燃えない街づくりを進めます。また、民間建築物の耐震化では、特定緊急輸送道路沿道建築物を中心に耐震化を進めます。東日本大震災で被災した新木場地区等の道路復旧工事は、本年度でおおむね完了し、来年度から歩道を中心に復旧工事を行います。災害廃棄物の受け入れでは、東日本大震災のがれき処理は本区で積極的に受け入れたこともあり、本年度で処理がすべて終了します。一方、昨年10月の台風被害により大島町では町内で処理する一般廃棄物の約9年分に相当する災害廃棄物が発生し、大島町のみで処理することが困難な状況です。私は昨年末にいち早く区内民間事業者による受け入れを行ったほか、今後清掃工場における処理も含め、一日も早い被災地の復興に向け支援を行っていきます。また、本区内の被災避難者の方への支援については、避難生活の長期化に伴い、孤立化防止に取り組んでいますが、引き続き避難者の方々の心身を支える支援を行っていきます。オリンピック・パラリンピックを踏まえた新たな展開。オリンピック・パラリンピックの東京開催決定は、積極的に招致活動を行ってきたこともあり、ようやく念願が叶い、大変嬉しく思います。東京オリンピック・パラリンピックでは、多くの競技が本区で行われますが、これは江東区の存在を世界に知ってもらう絶好の機会であり、本区を訪れる選手や観客の皆さんを区を挙げて下町の人情でおもてなししたいと思います。大会の成功はもとより、大会後も見据えた本区ならではの街づくりを実現し、次の世代に残していきたいと考えています。そこで、江東区のさらなる発展を目指し、新たにオリンピック・パラリンピックを踏まえた新たな展開を、区の重要課題に位置づけ、今後必要な施策に取り組んでいきます。6つの重点プロジェクト。1、南部地域の総合病院整備。関係者の多大な協力と支援のもと、事業進捗に努めてきましたが、3月24日月曜、昭和大学高等豊洲病院として開院を迎えることになります。私は本区の救急医療や周産期医療体制の窮状を目の当たりにし、 これらを充実すべく、病院の確保が早急に必要であるとの認識に立ち、私の政治信条である意欲、スピード、思いやりを前面に押し立て、本事業に取り組んできました。新病院は、女性と子供に優しい病院として、周産期センターや子供センターの充実を図るとともに、地域の中核病院として、二次救急医療や災害時の拠点病院としての役割も担っていきます。新しい町、豊洲を象徴する、水と緑に囲まれた病院、パークホスピタル、エコホスピタルとして、多くの区民に信頼される病院となるよう、引き続き全力を傾けます。丸2、豊洲シビックセンターの整備。豊洲シビックセンターは、区南部地域における急激な人口増に対応するため、出張所、文化センター、図書館などの機能を備え、区民が集い意向にふさわしい施設となります。出張所は戸籍や子ども関係の手続きなど、窓口業務の拡充を検討しています。文化センターは新たに300席のホールを整備するほか、会議室等を増設します。図書館は規模を拡大し、蔵書数を増やすとともに、子どもたちがくつろいで読書を楽しめる空間を設けます。また、災害時の備えとして防災倉庫を整備します。多くの区民に利用していただき親しまれる施設となるよう、平成27年度のオープンに向けて着実に整備を進めていきます。丸3、緑化・温暖化対策の推進。江東区 CIG ビジョンをもとに、公共緑化に加えて、区民や事業者の皆さんとともに、質の高い緑化を着実に前進させ、緑の中の都市、シティ・イン・ザ・グリーンの実現を目指します。江東区環境基本計画は、後期に向けた改定を行います。この間、東日本大震災の発生や、土壌汚染対策法及び廃棄物処理法の改正等があり、社会状況は大きく変化しています。これらを踏まえ、長期計画の実現に向けた実効性のある環境基本計画へと改定を行っていきます。マイクロ水力発電は導入に向けた設置調査がおおむね終了し、来年度は発電設備を設置します。マイクロ水力発電の設置は23区初の取り組みで、再生可能エネルギーに関する区民の環境学習施設として活用を図るとともに、水彩都市江東の新たなシンボルと位置づけ、観光資源としても区内外に PR していきます。丸4、子育て・教育環境の整備。保育所の待機児童解消は、区の最重要課題の一つとして、積極的に施設の整備に取り組んできましたが、保育需要の急激な増加に伴い、昨年4月の待機児童は416人と、前年度を大きく上回る状況となりました。この状況を踏まえ、この1年間全庁を挙げて緊急対策を進め、仮称、江東湾岸サテライト保育をはじめとした、認可保育所10園、認証保育所7園を整備したほか、公立保育園の定員を見直すなど、新たに1200人を超える定員枠を確保しました。これは単年度の整備事業としては、過去最大の定員枠拡大となり、地域的にもほぼ区内全域にわたるほか、待機児童の大半を占める低年齢児への積極的な対策を行いました。しかし今後も人口増加に伴う新たな保育需要に加え、実施が予定されている子ども子育て支援新制度の開始により、質量ともに保育サービスの一層の充実が求められてくるものと考えており、引き続き適切な整備計画と多様な整備手法を活用しながら、待機児童解消への取り組みをさらに加速していきます。良好な教育環境の整備では、臨海部を中心とする児童生徒の増加に的確に対応するため、平成29年度の竣工に向け、仮称、 第二有明中学校の新築設計を行うとともに、平成27年度の竣工に向け、南陽省、東雲省、北砂省の増築設計を行います。校舎等の改築については、第二亀戸小学校幼稚園で工事に着手し、第五大島省では基本設計を進めるなど、学校施設の計画的な整備に努めます。放課後支援事業では、高等キッズクラブを来年度新たに5校で開設します。事業開始から5年目を迎え、当初計画を上回る26校での実施となりますが、今後とも放課後等の子どもたちの安全で健やかな居場所、生活の場を提供していくため、できるだけ早期に全校設置を達成できるよう取り組みます。丸5、高齢者・障害者関連施設の整備。4月、旧第三大島小跡地に、区内初となる介護専用型ケアハウスや都市型経費老人ホームを併設した区内14カ所目の特別養護老人ホーム、暁園を開設します。ここには地域の方が利用できる地域交流スペースや区内初の歩行浴プールで介護予防事業などを行う健康増進スペースも設置します。さらに、区内15カ所目となる特別養護老人ホームの整備を塩浜1丁目で進めます。丸6、南北交通の利便性の向上。地下鉄8号線豊洲住吉間の延伸に向け、昨年度開催された事業化検討委員会の提言を踏まえ、現在整備計画案の精査を図るとともに、国土交通省と東京メトロなど、関係機関が参画する東京8号線延伸に関する懇談会を開催し、整備に向けた調整を進めています。今後は関係機関との合意形成に全力を尽くすとともに、事業化に向けた手続き準備に入ります。さらに建設基金の積み立てを継続し、一日も早い整備着手を目指します。水と緑豊かな地球環境に優しい町。水辺と緑のネットワークづくりを推進。区立公園は北砂水上公園など4園で全面改修を行うとともに、小規模改修を亀戸南公園など8園で実施します。仙台堀川公園整備事業では、老朽化した浸水公園の更新時期に合わせ、隣接する道路と一体的に整備し、安全な遊歩道・自転車道の機能を備えた緑豊かな憩い空間を創出します。環境・レクリエーション・防災と多様な機能を有し、地域の特色を生かした魅力ある公園の整備に向け、来年度は基本計画を策定します。水辺・潮風の散歩道の整備事業については、潮見運河の塩浜一丁目に潮風の散歩道を整備します。古着回収事業を拡充。区民の利便性向上と一層の 5R 推進のため、現在月1回行っている古着回収事業を拡充し、潮見にある清掃事務所を常設回収場所とすることで、日曜日以外はいつでも回収できるようにします。未来を担う子どもを育む町。子育て情報をメール配信して、産前産後の不安を解消。5月から新たに実施する、こんにちは赤ちゃんメール配信事業は、産前産後の子育てをサポートするため、出産予定日までは毎日、出産後は週2回、母子の健康管理に関する助言や地域情報を届けるものです。また、制度の充実とともに複雑化している乳幼児の予防接種について、お子さん一人一人に合わせ接種のスケジュールを管理できる予防接種情報提供サービスを実施します。いずれも子育て情報ポータルサイトで、携帯電話やスマートフォンなどから一括で利用の登録ができ、子育てファミリーへの効果的なサポートになるものと考えます。今年度の区民共同事業として、 地域の NPO と進めている家庭訪問型子育て支援については、今後実施団体の自立性、区事業としての位置づけを検証しつつ、地域で子育て支援活動に取り組んでいる方々との共同の輪を広げていきます。児童虐待への取り組みでは、23区が都に求めている児童相談所の区移管について、本区でも昨年12月に検討組織を立ち上げ、課題等の検討を開始しました。将来の区移管に向け、4月から児童相談所に職員を派遣するなど、現制度下でのさらなる連携強化に取り組みます。全小中学校に学びスタンダード強化講師を配置、どの子も伸びる学びの街高等の実現を目指して実施している高等学びスタンダードに新たに国語、数学、英語が加わります。昨年から始まった学び方、算数、体力と合わせ6つのスタンダードが完成しました。スタンダードの確実な定着を図るとともに、さらなる学力体力の向上を目指し、全小中学校に学びスタンダード強化講師を配置します。また昨年、天皇皇后両陛下にご覧いただいた本区独自の俳句教育をさらに推進するため、俳句講師の派遣を充実させ、子どもたちの優秀作品を収めた俳句集の作成や俳句大会を開催します。さらに、教育の情報化推進と授業の質の向上を図るため、小中学校各1校において、タブレットパソコンなどを用いて授業を行う学校 ICT モデル授業を実施します。区民の力で築く元気に輝く街、高等お店の魅力発掘発信事業。中小企業対策では、区内の製造業における技術や製品の優秀性、卓越性を区が認定し、積極的に支援することで工業の活力を取り戻す高等ブランド推進事業を展開します。また、高等サザンカカード事業の新たな展開として、カードを提示しなくても、誰もが登録店舗からのサービスなどが受けられる高等お店の魅力発掘発信事業を実施し、区内外のお客様をおもてなしするとともに、区内のお店の魅力を発信し、商業の活性化を図ります。中小企業の雇用支援では、90人の雇用実績がある中小企業若者就労マッチング事業を継続し、若手人材の確保を支援します。江東区スポーツ推進計画を策定。東京オリンピック・パラリンピックの会場整備に伴う区民スポーツへの影響を精査した上で、代替施設の確保などについて、都など関係団体と適切に協議調整を行います。また、新たに江東区スポーツ推進計画を策定し、区民がより一層スポーツに親しめる環境の整備を着実に進めていきます。男女共同参画社会の実現。区民及び事業者に対し、男女共同参画に関する意識実態調査を実施し、その結果を平成27年度に策定する新たな男女共同参画行動計画に反映させていきます。横綱大砲検証コーナーを開設。観光協会と連携し、文化観光ガイドなど、江東区ならではの観光メニューのさらなる充実を図るとともに、近隣自治体等との広域連携により、区内外に向け江東区の魅力を発信し、観光振興を積極的に進めます。また、昭和の大横綱で、国民栄誉賞を受賞した大砲光喜さんの偉大な功績を称え、深川江戸資料館内に横綱大砲検証コーナーを設置します。共に支え合い、健康に生き生きと暮らせる街。がん対策を総合的に推進。来年度、がん対策は新たな計画のもと、予防、早期発見、医療連携を 3つの柱として推進します。予防では、がん教育をはじめとする普及啓発事業により、正しい生活習慣を定着させるとともに、がん検診の受診率と質を向上させることで、早期発見・早期治療を実現します。また、たとえがんになっても、区民が適切な療養生活を送れるよう、医療連携体制の構築に向け、関係機関と検討・協議を進めます。食の安全確保では、食品衛生監視指導計画に基づき、放射性物質の検査や腸管出血性大腸菌等による食中毒の予防対策などを実施します。高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定。平成27年度から3カ年の高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定します。国では介護保険制度の大幅な改正を予定しており、その動向を注視するとともに、昨年実施した高齢者の実態調査の結果を踏まえ、施策の充実や体制の強化などを盛り込んだ計画を策定していきます。4月から千田福祉会館・児童館で異世代交流の促進や、施設全体の一体運営による効率化を図るため、指定管理者制度を導入し、現在行っている事業の継続を基本に、さらなる利用者サービス向上を図ります。子ども発達センターを障害児支援の中核的施設に位置づけ、昨年実施した障害者実態調査の結果をもとに、平成27年度から3年間のサービス見込み量と目標値を盛り込んだ第4期江東区障害福祉計画を策定し、障害者が自立した地域生活を送れるよう引き続き支援します。また、言葉や運動機能、知的な発達に遅れがある児童を対象とした子ども発達センターココを障害児支援の中核的施設に位置づけ、保育所等との連携や相談体制の強化を図ります。さらに、通所障害者の高齢化・重度化に伴い、医療的なケアが必要な方が増加していることから、安全に安心して施設に通うことができるよう、体制を整備します。生活困窮者の就労を支援。生活保護制度では、必要な人に確実に保護を実施するとともに、自立に向けた支援を積極的に推進します。特に、庁舎内に設置したハローワーク常設窓口を有効に活用し、生活困窮者の就労支援にも力を入れ、切れ目のない支援を行います。住みよさを実感できる世界に誇れる町。オリンピック・パラリンピックに向けた町づくり。江東湾岸エリアにおけるオリンピック・パラリンピック町づくり基本計画の策定に向け、現在、学識経験者を含めた委員会を設置し、具体的な施策を検討しています。来年度は検討結果を踏まえ、その実現を都に強く要望していきます。コミュニティサイクルの実証実験を来年度末まで延長。平成24年11月から開始したコミュニティサイクルの実証実験は、さらなる利用者の利便性向上等のため、来年度末まで延長します。今後はエリア内の自転車台数を増やすなど、本格実施を目指した取り組みを展開していきます。マンション実態調査を実施。マンション施策検討の基礎資料とするため、マンション実態調査を行います。また、高齢者世帯への民間賃貸住宅情報提供は、紹介物件の拡大を図るなど、居住支援に努めます。都市計画道路の整備、無電柱化の推進。補助115号線の用地取得を進め、土壌汚染調査を実施します。加えて、横十間川等の周辺環境と調和した質の高い空間を創出するため、都との協議を進めます。区道の無電柱化は、昭和大学高等豊洲病院前の路線では、 会員に合わせて整備が終了し、来年度は亀戸地区の整備を引き続き進めます。橋梁の改修は新たに三島橋の架け替えに着手します。廃棄処分の放置自転車を売却。来年度より歳入確保の観点から、撤去した放置自転車のうち、これまで廃棄処分していた一部の自転車を売却します。豊洲駅自転車駐車場は来年度末の竣工に向け整備を進めます。長期計画の実現に向けて、共同の取り組みを一層推進。共同の取り組みでは、コミュニティ活動支援サイトの利用促進や、新たに採択した江東区内災害時歩行困難者避難所のバリアフリー調査事業、子ども読書活動に関わる人材育成事業を着実に実施するとともに、市民活動団体と行政との仲介となる中間支援組織の整備をより具体的に進めます。江東区長期計画・後期計画を策定。平成22年度に策定した長期計画は、平成26年度で前期計画期間が終了となるため、来年度は平成27年度から31年度を期間とする後期計画を策定します。後期計画の策定にあたっては、人口推計や行政評価制度を見直すとともに、オリンピック・パラリンピック開催等の社会情勢の変化や多様化する区民ニーズに的確に対応した計画とします。私は基本構想に掲げる世界に誇れる街、未来の子どもたちに美しい街を残すため、48万区民の信頼と負託に意欲とスピードと思いやりを持って応え、区政運営に邁進します。
2. 国民健康保険高齢受給者証の制度が変更。4月から、新たに70歳になる方は2割負担に。70歳から74歳の方の医療機関での自己負担割合。なお、70歳以上でも現役並みの所得のある方は3割負担です。は、本来2割でしたが、国の軽減特例措置により1割に据え置かれていました。4月から新たに70歳になる方は本来の2割負担となります。すでに70歳以上になっている方は1割負担が継続されます。高齢受給者証を3月下旬に送付。70歳から74歳の方には高齢受給者証をお渡ししています。一部負担金の割合の欄に2割、ただし、平成26年3月31日まで1割となっている受給者証をお持ちの方には、3月下旬に2割、特例措置により1割と表示した新しい受給者証をお送りします。有効期限に変更はありません。旧受給者証は4月以降に裁断して破棄するか、医療保険課区役所2階7番、または出張所にお返しください。なお、一部負担金の割合が3割となっている方は、引き続きその受給者証をお使いください。問い合わせ先、医療保険課資格相談係、電話 3647-3167、ファクス 3647-8443。 3. 世界結核デー、3月24日、罹患率、日本は欧米の3倍から5倍。年に一度は胸部レントゲン検査を。WHO 世界保健機関は3月24日を世界結核デーと定め、各国に対策強化を求めています。日本では過去の病気と思われがちですが、今でも欧米諸国の3倍から5倍の罹患率となっています。長引く咳は赤信号。咳、痰、発熱などの症状が2週間以上続く場合、結核を疑い、早めに医療機関を受診しましょう。症状が進むと、周りに感染を広げることもあります。また、症状がなくても、早期発見のため、年1回は胸部レントゲン検査を受けましょう。保健相談所では、 結核定期健康診断、胸部 X 線のみを実施しています。区報毎月21日号の健康相談欄に日程掲載。結核と診断されたら、結核はきちんと薬を飲み続ければ治る病気です。治療は半年以上かかりますが、管轄の保健相談所では治療を続けていくための支援をしています。感染を広げる恐れがある場合には、法に基づく検診も行います。問い合わせ先、保健予防課感染症対策係、電話 3647-5879